こんにちは、川野ゆまです。僕はコーヒーが大好きでですね、まあ皆さん聞いていただいて知ってると思うんですけども、まあコーヒーに携わって今年で10年になるんですけども、まあコーヒー以外にも、好きなものはたくさんあってですね、まあ例えば、飲み物全体的に超大好きです。まあクラフトビール、ビールも大好きですし、ワイン、ナチュラルワインとかもすごい大好きで、まあよく行くワインバーとかも、あってですね、まあすごい好きなんですけども、日本酒も大好きです。今日は僕が好きな日本酒の話をしようかなと思います。まあ日本酒なんでハマったかっていうとですね、まあ最初はまあ好きな感じだったんですよ。まあ好きな程度というかね。でたまにちょっと日本酒美味しいお店行くかみたいな感じで行くんですけど、まあ多分ねハマんなかったのは、すごいいいお店にまだ巡り合えてなかった、ハマってなかった、お店としてまだねハマってなかったっていうことだったのかなとも思っていて、でまあどういうことかっていうと、日本酒って精米歩合っていうのがあるんですね。お米をどのくらい磨くか、まあ具体的にはこのタンパク質っていうのがお米には含まれていて、それがお米の外側に多くあるんですね。このタンパク質が雑味の原因になるっていうふうに言われているので、まあこの外側の、まあ、お米の外側を磨いて芯の部分しか使わない、芯白っていう真ん中の部分しか使わないようにすることで、よりこう雑味が少ないクリアな味わいで甘さしっかりの、日本酒になっていくっていうところで、まあより磨く、例えば 50% 磨くとか 60% 磨いて 40% だけ残すとか、まあそういう、まあ、たくさん贅沢に使うっていうかね、そういう磨いたお酒のことを、大吟醸とか、純米大吟醸とかね、寄ったりするんですけど、そういうこう磨いてすっごい綺麗でなおかつ甘さがすごいあるような、まあ分かりやすくうまいねっていうような、お酒が、まあ最初は僕はそういうのが、あ、美味しい、確かに美味しいねみたいな感じだったんですけど、まだねしっくりきてなかったんですよ。これね、なんかコーヒーの感覚と僕似てて、すごいフレーバーが派手で、確かに透明感あってめちゃくちゃフルーティーな甘さあるけど、なんかおチョコ一杯で十分みたいな、ちょっとそんな感じだったんですよね。味がなんか強いというか濃いわけじゃないんだけど、なんかね、ちょっとなんか贅沢すぎる味、なんかね、馴染まないというかね、そんな感じ、派手すぎるというかね、フレーバーがっていう感じで、まあ、フルーティーな桃とかメロンとかそういうリンゴとかそういうフレーバーがブワッとくる感じのお酒で、まあ本当にパッと飲んで多分感動する人は多いと思うんですけど、そういう大吟醸系のお酒、僕はねなんかその、まあ一般的にいいって言われてるお酒にあんまり感動しなくてというかハマんなくて、それでまあちょっとお酒、日本酒は好きだろうけど、なんか、ぼちぼち飲んでたって感じだったんですよ。で、その中で僕がまあ好きな、酒屋さんがあってですね、共同にある、東京の共同にある、月屋っていうお酒屋さん、酒屋さんがあって、そこが、まあ今もね、営業日数増えてるんですけど、角打ちもやってて、でそこで、お酒飲んだのが、まあ最初僕が、まあお酒好きになるきっかけでしたね。でも最初はね、新田本家さんの新田自然酒、福島県の酒蔵のお酒ですね。それが、余談仕込みっていう仕込み方をしていて、普通、まあ、お米を、まあ、入れて発酵させて、で、またお米入れて発酵させて、で、お米入れてっていう3段階お米入れていくんですけど、新田さんの、お酒は余談仕込み、4段目も、4回目もお米入れて、で、最後の4回目のお米が発酵しきる前に、つまり、まあ、甘さが出る、だけで甘さをまあ足すっていう感じで、お米をまあふんだんに使って余談仕込みしたお酒で、かなりこうぽってりした甘さがあるお酒で、それがね、まあそのまま飲んでもうまいんですけど、その月屋さんで最初温めて、缶酒で出してもらったんですよね。でそこで、あ、缶酒めっちゃうまってなって、やっぱコーヒーに慣れてるんで、こうあったかい液体の感覚ってめっちゃ好きだなと思ったんですよ。まあ、あったかい方が人間の味覚的に人肌に近い方が甘さも感じやすいし、やっぱり鼻に抜けていく香りも香り感じやすいし、なんか質感とか余韻も感じやすいと僕は思うんですよね。っていうところで、温めて甘さが伸びた、でも新田さんのお酒、磨いてるのは 20% しか磨いてなくて、まあ、80% の精米歩合で、まあ、かなりこう、お米を全体的に使ってる、一般的になんか雑味が出るって言われてる部分も出るかもしれないと言われてる部分も、まあ、使ってて、よりこう複雑さがあって、なんか綺麗、確かに綺麗なんだけど、それでも綺麗になってるのすごいんだけど、なんかより香りがすごいんですよね。なんかこうなかなか形容するの難しいんですけど、まあどっちかというと桃系の香りが多いのかな、あんまり大吟醸で感じないような、白桃みたいなフレーバーが綺麗で、 で甘くてぽってりしてて温めるって面白いなってなって、で、まあ、いろんなお酒そこで、飲ませてもらって、お家でじゃあちょっと温めてみようかなみたいな感じで、最初どうやって温めたかな、多分ね温める道具なかったんで、ただとっくり、とっくりにお酒入れてそれをティファールにぶち込んでとか、コーヒーのサーバーに熱湯を入れてそこにあれかな、とっくりを入れて温度計さして、なんか60度に温まったら飲むみたいなのを家でやってました。まあ結構楽しかったんですよ。でそっからなんかチビチビ飲んでたりしたら、まあ缶酒の世界って面白いところに気づいてですね、温度でかなり味わいが変わると。同じお酒であっても、60度に温めるのと、まあ、55度にするのと70度まで上げるの全然印象が違うんですよ。上げれば上げるほどまあ伸びるというか、香りが複雑になったり伸びていくんですけど、お酒によってこれ以上上げるとなんか急にポーンってなんか全部潰れちゃうみたいな温度帯があるんですよね。でそれがなんか磨いてないお酒とか強いというかね、なんか芯があるお酒ほど温度に耐えてくれて、繊細な、多分純米大吟醸の繊細なタイプのお酒ってあんまり上げらんない、温度上げるとなんか全部繊細さが崩れちゃうみたいな、まあ、低めの50度とかで温める、僕にとってはね60度が結構基準なんで、一般的にはちょっと厚めの基準かもしれないですけど、そのくらいまあ熱くても耐えられるお酒が好きっていうところなんですけど、まあ、そういうなんか温度の感覚がめっちゃドリップの温度感覚に似てるなと思って、この豆は、まあクリーンでなおかつなんか芯がしっかりしてるし、フレーバー複雑に開いた方がいいから、温度高めの93度でドリップしよう、この豆はめっちゃ繊細でちょっと、まあ温度上げると崩れちゃってネガティブさも出ちゃうから87度でドリップしようみたいな、なんかその感じとめっちゃなんか近しいレシピ感覚で、でなおかつ温めてこうね美味しさが開くっていう感覚がめちゃくちゃ楽しくて、僕はそこから徐々に家で、チロリっていうあのお酒を入れて取っ手がついてて金属製のお湯につけて温める道具ですね、それを買って、まあ結局ステンレスよりもやっぱ鈴の方が全然美味しくなるし、なんかぽってりした味わいになるなと思ったので、いろいろ比べていろんなもう材質がある、んですよ。銅と、僕持ってるのは銅と鈴とガラス持ってるんですけど、やっぱ銅はあの温度が早く伝導するんで、なんか豆でいうところの外側にから火を通したんだけど短時間焙煎で内側はかなりジューシーな状態で残って外側は火が通ってるみたいな、すごい味わいとしては酸と甘さのコントラストがバキッとはっきりするような味わいに銅のチロリで温めるとなるし、だからどっちかっていうとなんかピチピチフレッシュなお酒とかが銅で温めるとなんかそのピチピチフレッシュさが残ったまま甘さが伸びて温まっていいっていう感じのイメージですね。で加熱時間がちょっと長くなる鈴のチロリ使うともうちょっと全体的にじんわり甘くなる感じ、なんかプロバットの焙煎みたいなちょっと何言ってるか今日の回分かんなくなってるかもしれないですけど、まあまあまあまあいいか、好きなこと話してるんでねっていう、なんかこう全体的にじんわり甘さが伸びるような感じ、ガラスはもっと長い時間かけて温めて本当に味わいのバランスを崩さず本当15分かけてじわー焙煎したっていう感じの、味わいになって、どれもいいんですけど、なんか味わいのバランス崩したくないような繊細なやつはガラスでそのまま温めますし、まあ普段は僕は鈴を使うっていう感じで、家で、まあでももう鈴1個あれば全然いいんで、あのみんなそんな細かいこと考えなくてもいいんですけど、で温度だけ変えてね、このお酒はちょっとどこまで耐えられるかなって、温めて飲んでみてっていうのが、楽しいです。楽しくて、で、まあその中で結局いろんなお酒を、まあ、飲ませてもらって、まあ、全然そんなにあのじゃあ何県とか言われて有名な酒蔵さんボンボンボンって出てくるほど詳しいわけじゃ全然ないんですけど、でもまあ温めて美味しいお酒っていうのがなんかすごい好きだなと思って、で缶酒を結構いろいろ飲んでたんですよね。でその中で、一番好きだなと思ったのが鳥取県にある、太田酒造の、太田酒造場の弁天娘っていう、お酒ですね。これがこれマジでねいいんですよね。うん、まあちょっとねチョイスとしてはお酒の中では結構渋めのチョイスだと思うんですよ、弁天娘。うん、渋めのチョイスだと思うんですけど、常温で飲むにはちょっとね味わいも開けたて、特に開けたてはちょっと渋さとかもちょっとあるかな。でなんか強くてちょっと苦味と捉えられる人もいるかもしれないです。なんかそういう感じの強いお酒、強いっていうか、まあ、辛口なお酒でピリッと感じる人もいるかもしれない。 ね、まあ磨いたお酒の甘さがポテッとある方がやっぱそのまま飲んで分かりやすく美味しさが伝わるかもしれないですけど、弁天娘は、まあ、僕は、まあ、瓶で買ったらまず飲む前にというか買ったらすぐ抜栓して回栓してで置いときます。まあその後また蓋をするんですけど、空気をまあ入れてでそのままお家で寝かしときます。まあちょっと飲んで空気の量がたくさん入るようにした方がまあまあいいんですけど、まあそういう意味では飲みながらどんどん伸びていくお酒なんですけど、まあちょっと置いといて常温でで、まあ、飲んでみて、でまあ瓶の中の液体量が半分以下になってから進化がどんどん出てくるんですよ。もうマジうまいっすね。もうすごいとろける甘さになって、うん、キャラメルっぽいというか、そういうちょっと熟成の、旨味がめっちゃ出てきて、酸も綺麗だし、なんかもうずっと寄り添ってくれる感じのお酒なんですよ。ね、マジで幸せですね。温泉に入んなくても温泉に入ってる感じ。すげえうまいんですけど。で、弁天娘のお酒、うまいなーと思って、こういうのマジすごいなー。で、あんまり僕はその熟成させるっていう概念がコーヒーの世界だとないんで、まあどういうことかも よく分かってなかった。で、なんでこの温めたら美味しいのかとか、普通なんか一般的なね、イメージでお酒って冷蔵庫にしまわなきゃいけない。でも、それって開けっぱなしで、置いといても、まあ全然うまいし、言ってしまえば。常温でまあ、栓開けてから常温で、まあ、蓋してですけど、常温で1ヶ月、2ヶ月置いといても、半年置いといても全然うまいんですよ。なんならその酒蔵さんは、熟成のための冷蔵庫持ってないみたいな、言ってて、なんか話聞くたびにすごいなって思ってたんですよ。で、なんかそんな風にして、酒屋によく通ってたりして、あとまあお酒好きだよみたいなの結構インスタで上げたりして、なんだかんだつながりが増えて、お酒業界の。で、まあお酒の大きい、日本でのまあ、フェスみたいなイベントがあってですね、若手の夜明けっていうイベントがあって、まあその主催をしてくれ、してる方と、まあ仲良くならせてもらって、そのお酒のフェスのなぜか出す側、ブースで僕お酒出す側で立ったりしてお手伝いしてたんですね。で、缶酒、まあコーヒー屋がつける缶酒ってことで温度感覚上手だよみたいな感じで、これ何が伝わるかわかんないですけど、でも僕としてはめっちゃ美味しくそのそれぞれのお酒をつけてられると思っていて、で、まあ手伝わせてもらったりして、その中で、その弁天娘作ってる太田さん代表の方が、渋谷に来て、トークイベントやるみたいな。っていうところで僕もそこに参加させてもらって、じゃあその太田さんのお酒僕が付けさせてもらう。もうなんて貴重な機会なんですかね。もう嬉しいですね。はい。それが発生して、手伝わせていただいて、ちょっとトークして、まあイベントでね、トークさせてもらって。で、仲良くなっていったんですけど、まあ、その時にっていうかね、まあちょっと調べてて気づいたのが、同じ大学の同じ学部、慶応の経済学部なんですけど、同じ大学、同じ学部の先輩だったんです。ただ、まあ、7校上とかだったんで、僕が直接会ったことはないんですけど、被ってはないんですけど、っていうので、めっちゃ親近感 を勝手に持って、でしかも、プレゼンがめちゃめちゃ良くて、プレゼンしてたんですけど、ね、うちはこういうお酒で、こういう蔵で、みたいな。それがすごい、なんかね、ロジカルで、こんなに筋が通ってる酒蔵あんまないなって。まあ、もちろん、いろんな酒蔵がいろんなコンセプトで、それぞれ素晴らしいお酒を作ってて、もう全部好きなんですけど、その弁天娘はどういう作り方かっていうと、まず、まあ、当時さんっていうお酒を作ってる人が元お米農家さんだったりしたんですね。まあ、それもあって、お米愛がすごいあると。で、なんか最初ね、作ってた時に、最初っていうのは、ま、なんか一時期休止してたんですけど、お酒作りを。まあ、最近、ここ10年とか、そのぐらいですかね。もうちょっと前かもしれないですけど、復活して、で、お酒をま、作り始めた時に、まあ、一般的なレシピで、お酒を作ろうとして、じゃあはいここで発酵終わりって感じで、引き上げようとしたら、ここで発酵止めようとしたら、いやいやまだ お米が溶けてない、お米が残っててもったいないって言うんですよね。あんまりその発想ないのかもしれないですけど、もうお米愛がすごすぎてお米を全部溶かしきろうっていう考え方が基本的にあって、で溶かしきお米を溶かしきったお米、まあ、お酒、まあ、つまり発酵がもう完全に進んでるお酒なんですけど、お米が溶けてるお酒だから、お米を炊いたら美味しいように温めたら美味しいって言うんですよ。なるほど、確かにそうかと思って、なんかそれ繋がってるし、で最終的にどうなってるかっていうと、そのさっきのタンパク質って言われるところ、お米の外側にあるっていうところ、タンパク質が少ないようなお米の栽培の仕方があるらしくて、それを月に2回、田んぼ、提携してる田んぼとか自社の田んぼのデータを測ってって、社員が毎月2回ですね。で、そこの、お米の成長の様子とかをデータで定量的に分析して、で、まあいろいろタンパク質が、まあ、少なくなるような栽培の仕方を、まあ、見つけて、 まあ、肥料を極力、まあ、ギリギリまであげないとか。で、あと、お米が溶けやすくする。お米溶けやすくなると、お酒の製造率っていうのは上がっていくわけなんで、お米が、まあ、少しのお米でも、まあ、たくさん発酵してくれて、お米が溶けていって、で、まあ、お酒になるっていうところで、お酒への添加率が、お米が溶けやすくなることで上がるので、柔らかい溶けやすいお米を、まあ、作ってもらおうっていうところで、タンパク質が少なくて、柔らかいお米を農家さんに作ってもらって、で、タンパク質が少なければ雑味の元になるタンパク質少ないんで磨かなくても美味しい、つまりたくさんお米を使えるっていう、本当に全てがねお米愛でなんかつながってるんですよ。でタンパク質が少ないお米を作ってくれたらその分農家さんには高い、お金を払う、つまりまあ磨かなくても済むってことは同じ量のお米でもたくさんのお酒を作ることができるので、まあその分高い対価を生産者には払っても OK で、溶けやすくなってくれて、フルにお米を使い切ってお酒を作る、もうなんて無駄がない、お米愛にあふれた作り方なんだろう。そしてそれをまあ流通させるまでに3年とか寝かしてから、酒屋に卸してて、だから酒屋で僕ら弁天娘買う時にもう 2,3 年平気でその酒蔵に寝たやつが買えるんですよ。もうなんだろうな、すごいですよね。寝かしたおかげで出来たての状態だとちょっと渋みとかがあるんですけど、それが馴染んで、まあフレーバーが開いて伸びてって、すっごいじんわり、もうめちゃくちゃなんかね、お米のふかふかのベッドに、ソファーベッドに横たわるかのような味わいなんですよ。支えてくれてファーッとに伸びてて、もうなんかかっこいいなと思って、でその話聞いて、そのイベントで、いやちょっとマジで酒蔵行きたいっすっていう話をさせてもらって、で、ついこの間2月にですね、酒蔵に行ってきました。念願の、めちゃくちゃワクワクして行きました。鳥取県なんですけど、鳥取行って、そこから、電車で若狭っていう、まあ、小さな町に行って、泊まらせてもらって酒蔵も見学させてもらって、でやっぱり、ね、そこで飲んだ時ね、もう出来たてのお酒やっぱね結構渋いんですよ。でもこれもうお米がいっぱい溶けてるから絶対いつか美味しくなるって言って、最初はその熟成させたらいつか美味しくなるみたいな感じで寝かしてたんです。寝かしたら、まあ、開いたっていうところで、この感じ面白いなと思って、でその話聞いてるとやっぱ熟成ってすごいなと思うんですよね。コーヒーの世界だとないんで、まあ、ますます興味を持ったんですけど、まあ一つはなんか熟成させてもっとお酒の価値とか価格って上がってもいいなって思ったんですよね。まだその弁天娘さんで、まあ3年寝かしても、4、5瓶っていうのは 720ml ですかね。それで、まあ、2000円いかないんですよ。1000円台なんですよ。でもワインだったらね、3年前とか、まあ輸入してるっていうのもあるかもしれないですけど、まあ5年とか熟成させたら値段って1本5000円、6000円とかね、うまいやつだったら上がっていきますね。今だったらもっと値段上がるかもしれないですけど、なんかそういうのと比べるとお酒ってまあ日本で飲む分にはとてもコスパがいいというか、コスパっていうことはあんま好きじゃないですけど、なんかこう安い、倍買える、最高ですよね、まあもっと僕はそういう意味だと平気で 4,5 瓶で3000円超えてもいいと思ってるんですけど、まあぐらいなんかほんと寝かせることでの価値っていうのがそのお酒からは感じられるし、酒蔵を見させてもらってますますまあ愛着が湧いて、好きになりましたね。ぜひ弁天娘飲んでみてください。はい、おすすめはいくつか、売っているものがあるんですけど、2種類おすすめですね。まあ一般的に買えるっていうか、普通の弁天娘のロットだと玉栄っていう品種が僕は好きですね。いくつか、500万石とか剛力とかいくつか、お米の品種を分けてお酒作ってるんですけど、玉栄っていう品種が鳥取と滋賀県で多く育てられてるお酒用のお米で、なんかねコーヒーでいうところのめっちゃピンポイントにそれっていうのがあるんですけど、ホンデュラスのキャバレロっていう、農園があるんですよ。ノルディックアプローチっていうノルウェーのオスロにあるコーヒーの生豆商社が扱っている、ロット、生産者さんのロットなんですけど、よくまあティム・ウェンデルボー、ノルウェーのオスロにあるコーヒーロースターですねとかが扱ったり、僕らもキャバレロ買わせてもらったり、結構ノルディックから仕入れてるところはキャバレロ扱うとこ多いですね。そのぐらい有名な美味しい、まあコーヒーを作る生産者なんですけど、キャバレロのカトゥアイとかがなんかなぜかちょっと余韻にいい意味のすごいポジティブな緑茶感というか清涼感を感じるんですよ。でベースはまあちょっとキャラメルっぽい、 じんわりした甘さがじわーって広がるんですけど、なんかふわっとね爽やかな印象が途中からね湧いてくるんですよ。あのキャバレロいつもそうなんですよ。僕はなんかどっちかっていうとお茶、緑茶っぽいなって思うんですけど、めちゃめちゃ緑茶でこのコーヒーも緑茶なんですよって言うほどではないんですけど、ほのかに緑茶が漂ってて、あのバランスがあのお酒でいうところの玉栄のお酒に似てるなと思って、なんてマニアックな話してるんでしょうね。まあ、あのちょっとだけねあの緑の印象が、緑色の印象がふわっと立ち上るんですよ。ベースはキャラメルっぽい甘さなんですけど、それがねなんとも飽きないし絶妙のバランスでうまいんですよね、玉栄。うん、おすすめで、あと弁天娘だと、熟成酒もう売って、それ7年寝かしたやつかな、熟成酒めっちゃうまいっすね。やっぱ弁天娘寝かすともうね威力上がりますね。めちゃめちゃうまいっす、うまみすごい。熟成酒美味しいんで、ぜひ、2本飲んでほしいなと思います。他にも、まあ、美味しい桜さんいっぱいあるんで、また紹介したいと思いますけど、まあ、豆トークなんでね、ここ、コーヒーの話をするとこなんで。まあ、ただ、なんかその、まあ、作り手の哲学とか、一貫した姿勢ってすごいいいなと思いましたし、コーヒーにもやっぱ取り入れたいなと思いました。売れれば何でもいいやとか、まあただ美味しいコーヒー出す、まあもちろん何でもいいんですけど、あのあり方としてはそういう風にして、なんかこう素材愛があって一本すっごい強烈に筋が通った、信念があってね、素材を大事にするとか、でそれに全ての行動が伴っているっていうような、まあコーヒー作り、コーヒーの提供の仕方で絶対お客さんに伝わるし、なんかそのコーヒーショップのまああり方とかサービスとか豆の売り方見ても、なんかきっとねそういう風な芯の通った、まあ、出し方って絶対なんかこう伝わるところだし、まあそうでありたいなとも思いましたね。なんか信念をちゃんと大事にして、それをみんなで共有して、まあコーヒーを出していく、文化を作っていくみたいなことはすごいこうまあ勉強になるというか、本当かっこいいなと太田さんを見て、僕は思いました、ね、っていうところで僕は日本酒すごい好きです。でなんか僕ねちょっとね雑なとこもあるんですよ。なんかめんどくさがりというか、うん、めんどくさがりなんですけど、日本酒ってめんどくさがりでも楽しめるっていうのがいいっすよね。このね常温で抜栓してから常温で適当に棚に置いとけばいいっていうのが、でしかもそっから1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月ずっと、まあ、なんなら伸びていくお酒もあったりして、めんどくさがりはいいですね。ワイン、ナチュラルワインとかあったら、まあ開けて2、3日したらちょっと怪しくなっちゃったりしますからね。もちろんその場で飲むにはもうね、ワインの方がやっぱり酸があってで複雑な気がしますね。フレーバーが多様で、やっぱ飲んでて楽しいですね。なんかこううわすげえっていうなんかこう感動がワインの方が一個一個のテイストで言うとなんかある気がして、ワインの方がなんかみんなで飲むのはいいなと思うんですけど、やっぱ一人とか少人数でしっぽりじわじわ飲むというかね、には日本酒いいなと思って、日本酒の方が僕はまあ一人で飲んだり、するのになんか向いてるし、そういうふうにめんどくさがりでも保管していけるんで結構なんかしっくりきてるんですよね。で体質的にも日本酒は全然なんか飲めるんですよね、量が。まあなんか知らないですけど、ちょっと悪いのかもしれないですけど、なんかお酒徐々に飲めるようになってきて、最初僕ビール一缶でもういいや、もう大丈夫ですって感じだったんですけど、日本酒だったらなんか普通にね、あの調子乗って飲んでると平気で1本飲んじゃったりするのでよくない気がしますね。でもそんなに一気に飲むのはもったいないんで、まあ1合ずつ今は飲んでるんですけど、なんか温めるとあのアルコールの分解が体への負荷はかけないみたいで、少ないみたいで、なんか酒屋さんにいろいろ話聞くと、あの熱燗にすると、燗酒にすると倍飲めますよって、なんか どこから倍が来たのかちょっとよくわかんないですけど、なんかあの体温に一度お酒を温めてからアルコールの分解始まるらしいんですよ。でも燗酒ってもう最初から温まってるんで、体温、熱を、体の熱を奪ったりしてエネルギーを消費することをまあ少なく済ませて、まあアルコール分解できるから、まあなんか負荷少なく飲めるよみたいな話をよくみんな言ってますね。まあそのくらい、まあ、日本酒温めて飲むっていうのは僕はなんか、優しくて、優しいと思ってていいなと、好きですね。でまあもちろんワインも、ビールもかなり好きなんで、よく飲んでて、またなんか気づくことがあったら、話したいとも思うんですけど、まあ僕はやっぱ日本酒、最近その酒蔵行って 考え方と行動がいいなと思ったのが結構印象的だったんで、なんかにね、まあ僕自身にもその考え方ちょっと取り入れたりできたらいいなと思って、本当にねありがたい貴重な嬉しい経験でした。また行きたいと思いますね。ぜひ皆さん飲んでみてください。弁天娘めっちゃうまい。はい、というわけでなんか豆トークなのに今日は長々とお酒の話でした。また、たまには僕が好きなこととか、別の趣味とかお休みの日の話とか、したいと思ってますので、懲りずにというかね、聞いていただけたら嬉しいなと思います。今日も聞いていただいてありがとうございます。